毎月第3金曜日の午前11時は、伊藤橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただくコーナーをお送りしております。まずは自己紹介をお願いします。
はい。防災士でもあり、25年以上小児救急法をはじめ、子どもの心理とか安全環境などの保育関連講座を関西圏を中心に実施しています北川京子です。よろしくお願いします。
はい、北川さん、よろしくお願いします。今回は子どもを事故から守るためにどのようなことを日頃から注意すべきなのか、防災士の観点からお話しいただきます。
はい、今日は子どもの体とか心とか身体的精神的特徴から起こりうる事故について知っていただいて、で事故予防につなげていただければと思ってこちらの方に来させていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは私たち大人と子どもと身体的な違いについて教えてください。
はい、大人の縮小版ではないっていうことをちょっと知っていただきたいっていうのが一番なんですけれども、
はい、
皆さんまあご存知の通り、体に比べて頭が大きい、はい、子供は、頭が大きくって、だいたい五頭身とかって言われてますかね。っていうことは重心が高いので頭からの落下とか転倒とかっていうことから、頭の怪我とか顔顔面の怪我とかっていうのが非常に起きやすいっていうのがまず一つあります。
はい。
で、あと骨がまだまだ未熟なんですね。発達途中なので。っていうことから非常に骨折しやすいとか。で、特に赤ちゃんは頭を守る頭蓋骨も非常に薄いので、頭をぶつけると脳挫傷とか血腫とかっていうことが起こりやすいっていうことがあります。
はい。
で、その他にも、今まあ熱中症とか危険って言われてますけれども、非常にこう皮膚が薄くて、で、さらにクッションの役割でもある脂肪というものも少ないので、やけどが非常に重症化するんです、
はい。
で、あと内臓を守る能力っていうのも非常に低いので、例えば机の角とかで溝落ちのあたりを思いっきり打ちつけた時に、その奥に大きな肝臓とかがありますので、そこを傷つけてしまうとかっていう風な内臓への影響っていうものが非常に大きいかなっていうところがあります。
はい。
で、あとまあ非常に危ないのが酸素の通り道である気管、気道とか気管ですよね、が非常に細いんです。なので大人に比べて子どもの方が圧倒的に喉詰まりとか窒息しやすいっていうところがあります。で、今日視野眼鏡というものを持ってきてるんですけれども、はい、大人よりも子どもの方が非常に視野が狭いということをちょっとねご理解いただければなって思ってます。で、大人は視野がだいたい左右150度ほどあるんですけれども、今私正面向かってこう両手を広げてピロピロと指を動かしてもなんとなく見えているんですけれども、でも子供はどうかっていうと、子供って90度ぐらいしかないんです。
はい。
で、今日はちょっとねそういったのをちょっと向井さんにぜひとも体験していただきたいなと思って、はい、視野メガネをお渡しさせていただきたいと思います。
はい、今幼稚の視野体験メガネというのをいただいて、こうメガネかけるみたいにかけてみたんですけど、こう左右が全くこう見えないんですよね。本当に前しか見えてないので、私も子供が小さい時にもっと周りをよく見なさいって言ったんですけど、これは本当に前しか見えてないっていうのがよくわかります。うん、
あと上も下も全然見えてないっていうのがね、
確かに、
うん、はい、綺麗にはまってます、
ね、はまってますよね。これだから本当に横見ようと思うと、うん、ぐっとこう横を向かないと、
そうなんです、体ごと、ね、はい、向かないと全然見えないっていうところが、
そうですね、
あります。ということは交通事故に非常に遭いやすいっていうところが、はい、ありますね。で、家の中でそれをつけてこういろんなものを、多分ここのスタジオ向井さんにとってはもう慣れ親しんだスタジオだと思うんですけれども、はい、それをつけていただいていろんなものをこう見ていただいてもピンポイントになるんです、視野が狭いので、
はい、
なので非常にこう興味を持ってしまうともうそこに突進してしまうっていうふうなことも結構 起こりやすいっていうことがありますね、
はい、
でその身体的な特徴って、まあ、視野が狭いとか今までお伝えしたような身体的な特徴に加えて、さらに子どもの特性としてはもう非常に好奇心旺盛、
はい、
で何が危険なのかどう危険なのかっていうことも全然知らない、経験が少ないので知らないっていうふうなことから、はい、もう何でもやっちゃえ、例えば触っちゃえと、興味があったら触っちゃえとか、熱いものも含めて、何でもやっちゃえっていうことになってしまうので非常にこう事故が多いっていうところがありますね。
わかりました。ではそれを踏まえた上で子どもの事故ではどのようなものが多いんでしょうか。
はい、厚生労働省の調べで不慮の事故の種類別構成割合っていうのがあるんですけれども、それで見ると0歳児は窒息事故っていうのが 88.3% とも圧倒的に多くて、はい、1から4歳でも 32.2% でもう1位になってるんです。で子どもの気管は非常に細いために大人に比べて体自体が窒息とか呼吸困難に非常になりやすい状態っていうことがこれでもわかるかと思います。
はい、
で、様々な原因での窒息事故っていうのがあるんですけれども、乳児はSIDS って失痛とかっていうので多分ご存知かと思いますが、睡眠時突然死症候群なんかも窒息が原因っていうわけではないんですけれども、でも可能性があるよっていうことで気をつけなければならないんですが、それ以外でいくとやはり食べ物を喉に詰まらせての窒息っていうのは少なくないっていうことになります。
そうなんですね。ではどのようなものが窒息の原因になりやすいんでしょうか。
先日もちょっと事故でニュースなんかでもありましたが、うずらの卵とか、はい、あとよく聞かれると思いますがミニトマトとか、あとブドウとか、あと白玉団子など丸くてつるんとしているものであるとか、さらにそういったものは噛みづらいというふうなことから喉に詰まらせやすいっていうものの一つです。
これからお月見ですので。
そうなんですよね。
ちょっと白玉団子気をつけたいですね、
うんうん、そうですね。でやっぱり噛む能力っていうものをしっかりとこう見ながら、もしかしたらちょっとちぎってあげなければならないっていうこともあるかもしれないですね。
はい、
うん。でそれ以外でいくとピーナッツとか枝豆のような硬くて小さいものであったりとか、噛み切るのが難しいって言われる、まあ、イカとかエビとか貝類とかキノコ類とか、あとおにぎりとかの焼き海苔なんかもちょっと噛みちぎりにくいっていうことから、はい、ちょっと危険なものっていうことになりますね。なので先ほども言いましたが、子どもの噛む能力がどれぐらいあるのか、飲み込む能力がどれぐらいあるのかっていうことを毎回ちょっとね確認していただきながら、それに合わせて細かく切ったり砕いたりして食べやすくしながら与えるっていうことも非常に大切かと思います。
あ、そうなんですね。では食べ物以外での窒息事故ってどういったものありますか。
はい、子供っていうのは手にしたものは何でも口に持っていくっていう習性が小学校に入る前ぐらいまで続くんですね。でそういうことから異物誤飲というものが非常に多いです。で異物誤飲は窒息だけでなく中毒であったりとか内臓損傷を与える大きな怪我につながることが多いので、ぜひ危険性も知っておいていただきたいなと思います。
はい、どういったものが危険なんでしょうか。
特に注意が必要なものとしてボタン型電池とか、
はい、
磁石とか、あと保冷剤とか芳香剤によく使われる高吸収性樹脂っていうの分かりますかね、
はい、
なんか水分をすごく吸い取るようなものですね、はい、そういったものもとても危険です。でボタン型電池は胃とか食道で粘膜に張り付いたり放電する可能性があるっていうふうなことから非常に危険なことになりやすいっていうことで、さらに磁石は複数個飲んでしまうと磁石同士がお腹の中でくっついてしまうっていうことがありますので、それによって粘膜を挟み込んで穴が開いてしまうっていうふうな場合も事故としては起こってます。
はい、
で先ほど申し上げました高吸収性の樹脂なんかは水分を吸収することによりお腹の中でも非常に大きく膨らんで腸閉塞などを起こすというふうな危険性もあります。
はい、
でいずれにしてもこれらのものを飲み込んでしまった場合はもう吐かせずに子宮病院っていうふうに思っていただいた方がいいかと思います。
よく除湿剤の中とかに入っているようなものですよね。
そうです、そうです、そうなんです、
はい、気をつけていただきたいと思います。
はい、 で今日誤飲の輪っていうこともちょっとぜひご紹介させていただきたいと思うんですけれども、はい、あの内径39ミリ約4センチですね、はい、の輪のことを誤飲の輪と一般的に言います。で、この大きさっていうのは子どもの口の大きさを意味しているんですけれども、誤飲事故を防ぐためにはこの輪の中に入る大きさのものはもう無防備に子どもの手の届くところに置かないっていうことが非常に大切なんですが、
はい、
今日私の家のトイレットペーパーの芯を持ってきました。で、メーカーさんによって若干違うかと思いますが、今日私が持ってきているトイレットペーパーの芯はだいたい直径4センチぐらいなんですね。ということはこの輪っかの中にこう簡単に入るようなもの、例えば、まあ、あのビー玉とかおはじきっていうのはイメージしやすいかもしれませんが、マジックとかマーカーとかのキャップも余裕で入ったりとかするんですね、
はい、
なのでそういったものをちょっと調べていただくためにもこういうトイレットペーパーの芯なんかもちょっと使っていただくと分かりやすいかなと思います。
確かにどのご家庭にもありますからね、うん、トイレットペーパーの芯は、
はい、はい、
確認していただきたいと思います。その他に子どもに多い事故はどのようなものがありますか？
はい、あのよく聞くのがやっぱり溺死とか溺水とか、はい、今年の夏も結構ニュースなんかでも、はい、やってますけれども、5歳から9歳までの不慮の事故の1位がその溺死溺水っていうことで 50% を占めていると言われています。で当然まあそれ以下の年齢でも多い事故にはなるんですけれども、あのやはり川とか海とかプールなどでの深い場所なんかでの溺水っていうことをイメージされると思うんですけれどもね、それ以外でも家庭内での溺水っていうのも当然含まれてくるんです。で家庭内での溺水の可能性がある場所ってどこだと思います？
やっぱりお風呂の事故って聞きますよね。
そうですよね、はい、あの圧倒的に家庭内で行くとお風呂が多いです。で、だいたい6歳までの子供の溺れるっていう場所で一番多いのがそのお風呂になるんですが、足がつくから大丈夫っていう安心感から、親が髪を洗ってる間に溺れていたなんかの、はい、油断していて子供から目を離した隙に溺れるというケースも結構多いんですね。でまた何かあったら音で気づくだろうと思って安心するところもあるんですけど、子供って静かに溺れるんです。知らない間に溺れてるっていうふうなことも起こりうるので、髪の毛を洗ってる最中は子供も浴槽から出すとか頻繁に声かけをしながら洗髪するとかっていうふうな対応が非常に必要かなと思います。
はい、
で、あのまた子供ってね水遊び大好きなんです、
はい、
で特にこの暑い時期はねすごくご水遊び大好きなんですけれども、一人で浴室に行って溺れるっていうことも起こってます。でそういうふうなことから浴槽に残りを溜めたままにしないっていうことであったりとか、おもちゃを浴槽に入れっぱなしにしないっていうことも非常に大切なことかなと思います。
はい、
で溺れに関してなんですけど、結構こうある程度の深さがないとっていうイメージを結構皆さん持つんですけど、
はい、
鼻と口が水の中に入ってしまうともう呼吸ができなくなって溺死っていう可能性が出てくるんですね。ということはたった10センチ程度の深さの水で溺れることがあるっていうことなんです。で特に子どもは例えば、じゃあ水たまりのようなところがあって、でその手前に石か何かがあって子どもが走っててその石につまずいてべちゃっと水たまりに顔が入っちゃった時になかなかこうびっくりして起き上がれないっていうことも起こったりとかするんです、
はい、
っていうふうなことから本当鼻と口だけ水の中に入ってしまうっていうことで溺死してしまうっていうふうなことから、トイレとかあと洗面器に入ってる水であったりとかそういうものも非常に危険っていうこともちょっと知っておいていただければなと思います。
なるほど。そういったことを聞いてると子どもの事故って屋内が多いように思うんですけれども。
そうなんですよね。特に5歳以下の子どもの事故っていうのは屋外よりも屋内の方がもう圧倒的に多いんです、
はい、
で例えば一般的なリビングルームっていうものをちょっと想像していただくと、
はい、
そこに向井さんのご自宅って何あります？
まあソファーがあっ って、うん、テーブルがあってテレビがあって、うん、という感じですよね、うんう
ん、ですよね、
はい、
で、あ、まあ、一般的にリビングって結構くつろぐ場所っていうのがあるので、はい、の大人の観点でくつろげる空間っていうものを当然作るんですけど、はい、例えばソファーに寝かせていた乳児が寝返りをして下に落ちるとかっていう転倒事故ありますね、はい、でまだ寝返り打てないよねって思ってても子供はいつこう今から寝返り始めますとも言ってくれないし、はいね、で発達がどんどんどんどんこう進んでいってるのにお周りの大人が気づかないっていうようなこともありますので、ソファーに、子供特に赤ちゃん乳児なんかを寝かせないっていうのも注意事項としてはあります、
はい、
であと電気製品のコードがいっぱいあると思うんです。
あります。
でよちよち歩きの時なんか本当に数ミリの段差でつまずいたりとかもするので、その電気製品のコードにつまずいて転倒するっていうケースも結構あります、
はい、
例えば子どもの動線にまあコードを置かないとかって、コードがないようにするとかっていう工夫も当然必要になってくるかなとは思ってます。
はい。
で先ほどのねその視野メガネをつけていただいていろいろまたこう見ていただくと一番わかりやすいんですけれども、子どもの目の高さになると机とか椅子ってトンネルのように見えてすっごい潜りたいっていう感じになるんですよね、
はい、そうですよね。よくお家の中でかくれんぼしようとか言って、うん、ゴンって頭ぶつけてました、
うん、そうですよね、はい、っていうふうなことが起こるし、あと机とか椅子のなんかこう金具で止めてるような部分がもうピンポイントで気になって気になってで、そういうところをこう触って指を挟んでしまうっていうことも起こったりとかします。でカーテンとかのタッセルに首が引っかかって窒息するとか、はい、あと楽しいんですよね、あのカーテンにこうくるくるくるくるこう、はい、自分が巻きついて窒息するっていうケースも結構あります。でリビングにあるかどうかちょっとわからないですけれども、やけどでいくとアイロンなんかがあるとね、アイロンなんかはもうパッと見た感じ赤くならないので子ども自身の自己予防っていうものがなかなかしづらいっていうことがあります、
はい、
っていうことからいくと、その他にも暑いのに赤くならないものってなんかわかります？
やっぱり我が家は IH コンロ使ってるので、うん、
ですよね、
はい、
IH コンロを使って電気切ってても非常に暑いですよね、はい、っていうこととか、あとホットプレートであったりとか、さらに蒸気の出るものでいくと加湿器であったりとか炊飯器であったりとか、そういったものっていうのは蒸気自体に子どもがすごい興味持つんです、
はい、
で蒸気って圧力がありますので非常に奥の奥まで焼いてしまうとかっていうこともあります。でその他にも窓によじ登って窓からの転落、
はい、
で身長よりも高い位置でもだいたい120センチぐらいまでは結構子どもはよじ登れるっていうふうなことも言いますので、そういったこともちょっと注意をしていただきたい。特にこう窓開かないように、
はい、
勝手に開けれないようにっていうことであるとか、中毒でいくと圧倒的に多いのは日本でまだまだタバコの飲み込みとかっていうのが多いんですけど、はい、医薬品とか化粧品とかあと洗剤関係の誤飲事故っていうのも多いです、
はい、
であと子どもがこう捕まり立ちする時期は非常に危険なのがテーブルクロスですね。テーブルクロスをこう引っ張って机の上のものが全部自分の頭の上に落ちてきたっていうようなことからの落下事故っていうふうなことも結構あったりとかします。でもう一つぜひとも知っといていただきたいのがコンセントの穴なんです、
はい、
で私たち大人が電化製品を使おうと思ったらコンセントの穴ってどこかなって結構探したりとかするっていうことがあるんですけど、はい、子供の目の高さに結構くるんですよねコンセントの穴って。で子供は穴があると何かを入れたくなるっていう感覚になりますので、特にコンセントの穴でいくとヘアピンとかあと金属製のスプーンとかフォークとかっていうものを突っ込むと感電事故になってしまうっていうことなんかもちょっと知っておいていただきたいなと思います。
なるほど。これは私も怖い経験をしたので、うん、子供用のその穴を塞ぐようなアイテムが育児グッズみたいなところにあったので、あれでコンセントの穴を塞いでたのを思い出しました、
うん、コンセントカバーですね、
はい、
でコンセントカバーも使っていただきたいんですけど、可愛いものはやめた方がいい。
確かにそうですね。
可愛いものも結構触ろうとするので、ね、はい、危ないですよね。
はい、本当に子どもにとっての危険がたくさんあるというのがよく分かりました。
はい、そうなんです。で、大人にとって快適な空間っていう状況であっても、子どもにとっては実は危険がいっぱいっていうことをちょっと知っていただきたいなと思います。
はい、今回は子どもの身体的体の特徴をベースに子どもの事故防止についてお話しいただきました。その他に知っておくべきことってありますか？
はい、子どもはもうとにかく好奇心旺盛で、周囲にあるものすべてに対してワクワクした目で、見るっていうところがあります。
はい、
でも経験が少ないっていうことから、何がどう危険なのかということを知らずに触ったりするっていうことで事故につながるっていうことがあります。
はい、
で、大人の目から見るとね、なんでそんなことするのとかね、はい、まさかそんなことするなんてっていうようなことをもうどんどんやってしまうっていうのが子どもっていうことをちょっと理解していただいて、周囲の点検などもしていただいた上で事故予防につなげていただければと思います。
はい、今回は防災士の北川さんに子どもの身体的精神的特徴から起こりうる事故についていろいろと教えていただきました。北川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。